皆様、おはようございます。2020年、最後の潮日を迎えて、一年の守りを感謝しつつ、礼拝をお捧げいたしましょう。今日は、コリント人の手紙に、戻って、第15章の、続きを、見てまいります。今日15章の6節から8節から、復活を証明する証人たちのことを見てまいります。拝読いたします。コリント人への手紙第1、15章6節から8節。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後、キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に、月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。天の父様、イエスキリストの復活について改めて確かめてまいります。どうか御言葉に光をお与えくださり、私たちの心に復活の信仰を刻んでくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。第15章の冒頭でパウロは福音が何かということを再確認しています。キリストが十字架で私たちの罪の身代わりに死なれたこと、そして葬られたこと、そして三日目によみがえられたこと、十字架は私たちの罪のあがない、キリストは私たちの罪のために死なれました。そして葬りはキリストが確かに死なれ、黄泉に下られたことの証明です。そして聖書に書いてある通り、またご自身がはっきりと宣言された通りに、三日目にキリストは死者の中から復活されました。これがキリストの救いの知らせ、福音の内容です。パウロはここで終わらず、復活の重要性についてこの15章全体を通して詳しく解き明かしています。それはコリントの教会に復活を否定する人たちが起こり、教会が混乱していたからでした。先ほど申した通り、キリストの十字架と葬りと復活が福音の骨子ですけれども、それをさらに凝縮していくならば、キリストの復活の福音ということができます。復活が確かならば、十字架と葬りも確かだからです。死ななければ、蘇ることはありませんし、葬らなければ墓が空になることもありませんから。パウロは初めて福音を聞く方たちにこう明かししています。少し遡っていただいて、使徒の働きの17章の31節を開いていただけますか。17章31節、新約聖書271ページです。31節にこうございます。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により、義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を 死者の中から蘇らせて、その確証をすべての人にお与えになったのです。今日改めて復活の重要性と、それが事実であることを共に確かめましょう。はじめに、キリストの復活の重要性を確かめます。キリストの十字架と葬りは、その方がイエス様を信じておられるかどうかを問わず、歴史の事実として認められていることです。歴史の書物にもそのことがはっきりと記されています。しかし、キリストの死とご自身の関係、私自身との関係を認めない方が大勢おられ、また、キリストの復活については、これは事実ではないという方が多くいらっしゃるのも確かです。まず、このキリストの死が、非業の死、挫折の死ではなく、愛の犠牲、これは否定しませんけども、第一に、人類の罪のためである、罪から救うための犠牲だということを、聖書もイエス様もはっきりと宣言しています。旧約聖書のイザヤ書の53章の5節6節に予言が記されています。53章の5節6節を読みします。1259ページ、旧約聖書1259ページの上の段です。5節6節を読みいたします。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。また、マタイの福音書の20章の28節の言葉をお読みいたします。新約聖書41ページの下の段です。イエス様はここで前提のように語られました。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさいと弟子たちにこう命じています。この多くの人のための贖い、身代わりの代価として自分の命を与えるために来たとイエス様は宣言されました。この主張が本当かどうか、イエス様がそう思ってらっしゃったことは、考えてらっしゃったことは確かですし、また聖書が予言していたことも確かなんですけども、その通りにキリストが私たちの罪のために死なれたか、そのことを認めるのは神様です。なぜなら人類の神に対する罪の救いのためにこのことが予言され宣言されたからです。 神様がこのイエス様の宣言がご自身の認めるものでない、私はそうは思わないと思われたら、神様はキリストをよみがえらせなかったはずです。この奇跡が起こったら、この証言が正しかったということが証明されてしまうからです。キリストがよみがえられたのが事実ならば、神様がイエス様を聖書の預言した救い主であり、イエス様が人類の罪のために死ぬと言われた宣言が本当であるということを神様が証明したことになります。その結果、この方を信じることで、神様は罪の許しと永遠の命を私たちにくださいます。復活が救いに不可欠なのは、大切なのは、イエス様のこの証が、そしてイエス様の捧げられた命の犠牲が、私たちの罪の身代わりであり、許しを与えることの証明であるからなんです。これがキリストの復活の重要性です。では、これが事実かどうか。パウロは第一コリントの15章で、多くの証人がそれを目撃したこと、そして証言し続けていることを証ししています。15章、先ほどお読みしませんでしたけども、5節をお読みいたします。4節か5節読みますね。また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。キリストはご自身を否んだ、知らないと言ったシモン・ペテロに、また逃げてしまった人たちに現れてくださいました。彼らはまだキリストの復活について理解しませんで、理解しませんでしたか。しませんでした。そればかりでなく、十字架も理解してなかったんです。ヨハネ伝の20章9節に、彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったと記されています。イエス様がよみがえられたことを最初に目撃したのは、墓に行った女性たちでした。彼女たちが弟子たちにイエス様が生きておられることを証ししましたけれども、彼らは信じられませんでした。ルカの福音書の24章の11節にこうございます。24章11節。新約聖書172ページです。10節から読みします。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話したが、その話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかったとあります。その後です。イエス様はご自身を知らないと否定しまったペテロ、また復活の知らせを信じられなかった弟子たちに現れてくださいました。今ルカの福音書24章を読みましたけども、24章の34節、 33節の続きから読みますね。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえって、シモンに姿を現されたと話していた。そして、その中にイエス様、人たちの集まりの中にイエス様現れました。同じく次のページの24章の36節。これらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを抱くのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたのでイエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で召し上がった。こうして弟子たちは信じました。何度も何度も現れ、証拠を示して彼らが確信するように導かれたんです。人たち、また弟子たちは純朴な人たちでした。そして復活を信じられず恐れて隠れていました。その彼らがいきなり大胆にキリストの復活を、迫害を恐れずに命がけで伝えました。なぜ彼らがそのように変わったのか。実際に彼らが生きておられるキリストに会ったからです。人の働きで繰り返し弟子たちが証言していることはキリストの復活です。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人ですと彼らは証ししたんです。さて、コリント人の手紙に戻っていただけますか。6節にはこうあります。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。一人や二人が見たならば、勘違い、幻を見た、あるいは、口裏合わせをしたと言えるかもしれません。しかし、500人もの人が同じことを証言したということは、この出来事が事実であったことを示しています。しかも、その大部分が、20年近く経った、このパウロが書いている時に、なお証言していました。迫害が始まり、反対者たちは何とかこの証言を、信用できないと、否定しようとしました。しかし、20年経ってもなお否定できませんでした。この、事実は、キリストの復活も事実であることを証明しています。さらにキリストはまだこの方を信じていない者にも現れてくださいました。そして彼らは信じたんです。イエス様の兄弟たちは まだイエス様を信じていませんでした。ヨハネ伝の7章の5節にこうございます。新約聖書192ページの上の段です。兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると。その兄弟たちの中に、聖書を記している2人がいます。1人は後にエルサレム教会の指導者になりました、主の兄弟ヤコブ、そして小さな手紙ユダ書を書きましたユダ。この2人はイエス様が働いていらっしゃる当時は信じていませんでした。しかし、この二人の兄弟は、イエスの兄弟というんではなくて、ヤコブ書に、キリストのしもべと、そう名乗っています。また、使徒の働きの一章の14節、新約聖書233ページの上の段です。聖霊が下られる前に集まって共に祈っていた弟子たちの中にどんな人たちがいるかということが記されていますが、14節をご覧ください。彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていたとありまして、つまりこのイエス様の兄弟たちが信じて弟子の仲間に加わっていたことが記されています。なぜ彼らは信じたのか、パウロは明かししています。第一コリント15章の7節に、その後キリストはヤコブに現れと、蘇ったイエス様が現れてくださったから信じたのです。またそれから、失礼いたしました、すべての人たちに現れましたと書いた後、第一コリント15章8節に、最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいましたとパウロが明かししています。パウロはパリサイ人として自分がユダヤ人であり律法に熱心なことを誇りとしていました。そしてキリストを拒み教会を迫害していました。そんな彼がこれまでの誇りを打ち捨てて、キリストを信じ、キリストのために命を捧げて使えるようになった理由は、パウロ自身に復活のキリストが現れてくださったからです。そして、今復活の証人は、直接目撃は知っていなくても全世界に大勢います。なぜなら、イエス様が私を救ってくださった。そして私の祈りに応えてくださった。そう、日々キリストが生きておられることを体験しているクリスチャンたちがいるからです。だからこそ、キリストの福音は力強く世界に広がり、そして弟子たちである私たちも守られ、そして成長しているんです。教会が立ち続けていることは、キリストが生きておられる証拠です。キリストの復活は事実です。ということは、キリストの十字架と復活を信じて与えられる救いも事実であるということです。お祈りいたしましょう。 天の父様、どうか私たちがキリストの復活を事実として受け止め、また信じて証しできるように導いてください。短くお招きいたします。私はイエス様を信じています。それはイエス様が3日目によみがえったことを信じているからだということ、今日私は改めて確信いたします。そう証しできる方は手を挙げていただけますか。キリストの復活を証ししますという方、アーメン。ありがとうございます。ではこういう方いらっしゃいますか。今日私はキリストの復活を信じますという方、いかがでしょうか。天の父様、どうかあなたの導きが引き続きありますように。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。